ちは。朝晩の気温は下がり、草の葉に白露が落ち始める頃となりましたが、皆様お健やかにお過ごしでしょうか。公益財団法人健やか食生活協会提供、声の食生活情報、令和7年9月号をお届けします。最初に目次をご紹介します。まずは今月の言葉です。フードライター白鸚敦さんの物価高の中頼れるあいつというお話です。続いては食生活の話題、マルシェと農産物直売所というお話です。埼玉医科大学教授新井智之さんの足腰は筋肉と骨が重要のコーナー。第6回は筋肉と骨に大切な4つの栄養素の前編です。料理人飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理、今月はドライカレーです。ここで運動をしてリフレッシュしましょう。代わって外食情報では、新しいトレンドネオ和食について解説します。そして料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第4回は鮭とザーサイの炊き込みご飯の作り方をご説明します。そして食生活ミニ情報は、店頭で存在感を放つヤングココナッツについて解説します。ご質問にお答えしますのコーナーでは、ユーグレナとオクラについての2つのご質問にお答えします。最後は協会からのお知らせ。インターネット上での新しい活動として X 旧 Twitter でのサービスを始めますというご案内をします。エンディングでは皆様から寄せられたお便りをご紹介します。最初は今月の言葉です。今月はフードライター白鸚敦さんの物価高の中頼れるあいつというお話です。白鸚さんのプロフィールです。1975年生まれ、早稲田大学第一文学部卒業後、出版社勤務を経てフリーに、日本の郷土料理やローカルフード、現代人のための手軽な食生活の整え方と楽しみ方、より気楽な調理アプローチなどをテーマに執筆されています。物価高はどこまで続くのだろう。今年の春、夕飯のおかずを買いにスーパーへ行って、店を一周し、思わず、安いものがないなぁ、とつぶやいてしまった。肉も野菜も魚介も調味料も酒類もレトルト食品やインスタント食品も冷凍食品も、私の中のこのぐらいという目安値段から50円から80円ぐらい上がっている。いつも買うようなものをカゴに入れてレジに並び、いざお会計になったら、これまで2000円で収まっていたのが3000円近くになって慌てる、なんてことが続いた。うちは中高年2人の生活だから食材料もさほどではないが、食べ盛りのお子さんが多いご家庭などどれだけの食費増だろう。値段が上がっても、以前は月に 2,3 回特売があって、そこを狙って買うことができた。だが特売がなくなった。以前なら安い時一つ250円ほどで買えたお気に入りのレトルトカレーは340円ぐらいになって下がらない。卵は1パック240円ぐらいでも安いと思うようになった自分に驚く。いつも買ってるめんつゆや油は120円以上値上がりしたままだ。 120円ぐらいと思う人もいるかもだが、100円以上の値上げというのは、スーパーマーケットユーザーにとってはかなりのインパクトである。燃料代も光熱費も輸送費も人件費も上がっている。物価に反映されるのも仕方ないとは思うけれど。相変わらず特売とは銘打って何かしらやっているが、スーパー側も目玉商品を見つけてくるのが大変だろう。そして納品する業者側の薄利を思うと辛くもなる。安売りの目玉になるような値段で売って、一体どれほどの儲けが発生しているというのか。私の場合は近所にスーパーが3つあり、ちょっと歩けばもう2つスーパーがあるので、頑張れば5つのスーパーからその時最安値なものを選んで節約につなげることもできるが、近くにスーパーが1つしかなかったら、やりくりはかなり大変になるだろう。スーパーがいくつかあっても、数軒回るのは体力的に難しいお年寄りだって多い。近所のスーパーは年金支給日とても混雑する。食品や調味料をまとめ買いされる姿を見て、大変そうだなと思い、同時に自分の未来の姿を見る思いにもなる。スーパーの店員さんがお年寄りにネット注文と配達の仕組みを説明していた。私が80代になる頃、買い物システムはどうなっているだろうか。最新のやり方を私は駆使できるのか、なんて不安にもなってしまう。料理に慣れれば慣れるほど使える食材が増えて、その日の安いもので一食を賄えるようになる。料理のいい点の一つだが、スーパーに安いものが本当に少なくなった現在は、選択肢が少なくて参る。予算内に収めたいと思うと、寂しい量になってしまうな。ああ、タンパク質の安定供給材料がなかなかない。しっかりグラム数を取りたいと思うと、やりくりで頭が痛いよ。タンパク質自体はヨーグルトなどで補うやり方もあるが、主菜の満足感が欲しいんだ。そんな物価高の中、やっぱり鶏胸肉の存在が際立つ。買いやすい値段が保たれていて本当にありがたい。若い頃は正直あまり美味しく思えなかったが、さっぱり味が嬉しい中高年になって好物になった。一番よく作るのは茹で鶏である。鶏胸肉1枚、皮を下にして小鍋に入れ、浸るぐらいの水を加える。生姜のスライス2枚、ネギの青いところ2、3本、酒少々も加え、一度沸かしてアクを取る。弱火にし、蓋をして、6、7分煮て、そのまま冷めるまで置く。これを1センチ幅ぐらいに切って、ディジョンマスタードをつけて食べるのが最高に好きだ。レタスやコールスローとサンドイッチにするのも美味しい。ネギダレをかけてご飯のおかずにするのもいい。ネギダレは刻みネギたっぷり、おろしニンニクちょい、醤油に砂糖少々、ごま油数滴を加えてよく混ぜれば完成。鶏胸肉のゆで汁は塩と酒少々を加えて一度沸かせばおいしいスープになる。私は小松菜かチンゲン菜の刻んだの、溶き卵を加えて汁物にするのが好きだ。溶き卵を加えるのは汁がしっかり沸いてから少量ずつ鍋に加えると濁らないできれいに仕上がる。茹で汁はだし茶漬け風に使うのもよくやる。茹でた鶏胸肉を食べやすい大きさに切ってご飯に塩昆布、刻んだ三つ葉と一緒にのせ、熱々にした茹で汁をかける。あれ、また食べたいなんて連れがよく言う。だし茶漬けというか、お茶漬けの味も年々惹かれてしまうものの一つだ。 味だけでなく手軽さもいい。時にはお茶漬けパーティーなんて日もある。海苔、たらこ、ほぐし鮭、ちりめんじゃこ、刻んだネギや三つ葉、おかか、梅干し、塩昆布、好みの漬物、砕いたせんべい、わさびなど。好みのもの数種を食卓の真ん中に置いて、熱々の出汁や緑茶などを用意し、あれこれ乗せていただく。家族の多い方から、たまにこうやってちょっと楽するんです。ご飯炊いてお茶温めればほとんど終わりだから、と教えてもらった。お茶漬けはなかなか奥が深い。豚肉を八角と醤油で煮たのを刻んで、ルーローハンの上に乗ってる豚肉のような感じ。ご飯に乗っけて熱々のジャスミン茶でお茶漬けにするなんてのはおつな味わいになる。醤油を絡めたアジのたたきとおろし生姜、刻んだみょうがを冷やご飯の上に乗っけて冷たい水でお茶漬けにするのも好きだ。アサリの佃煮をご飯に乗せて熱々の煎茶をかけて蓋をして2分ぐらい置いてから食べると、アサリの旨味がご飯に広がって実にうまい。わさびがあったらぜひ添えたい。炊飯器が一般的に普及する前は、ご飯は炊いたらおひつに移していた。もちろんおひつに保温機能はない。どんどん乾いて固くなってしまったご飯をおいしく食べるための工夫がお茶漬けだったわけだ。昔の日本映画で遅い時間の食事というと、お茶漬けでいい?なんて展開になりがちなのはそういうわけ。私が小さい頃、冷めてしまったご飯の活用法といえば、お茶漬けか焼き飯だった。私は昭和50年生まれ、おひつの時代はさすがに知らないが、戦後すぐに生まれた両親は、台所に電化製品が到来する前の時代を知っている。家でもよくお茶漬けをやっていた。たまにどうにも懐かしくお茶漬けが食べたくなる。これは太田出版発行、白鸚厚著、初めての芋たれ、食と心の更新記に載っているお話です。続いては食生活の話題です。今月はマルシェと農産物直売所というお話です。
マルシェはフランス語で市場を意味します。これは地域の農家やアーティストなどが農産物や手工芸品などを持ち寄って販売する場所を指します。生産者と消費者の距離が近いのが特徴で、フランスでは地元の憩いの場にもなっており、地域コミュニティの活性化にも貢献しています。首都パリには80以上ものマルシェがあります。マルシェの起源は1600年代に遡ります。当初は修道院に併設された孤児院から始まり、商業的な目的ではなく、多くの人々の生活を支えることを目的としていました。この慈善的な側面が、現在のマルシェが持つ地域密着型の性格の礎となっていると言えるでしょう。近年、日本では駅前広場や公園、イベントスペースなどで、週末や祝日を中心にマルシェが開催されています。クラフトやハンドメイドブームと相まって、その人気は広がりを見せています。かつて、朝市や青空市、ファーマーズマーケットと呼ばれていたものが、現在ではマルシェと呼ばれるようになったケースも少なくありません。なお、骨董品や古道具、古着など、中古品の販売が中心となるフリーマーケットや飲みの市とは区別されています。さて、農産物直売所はマルシェの一種とも言えますが、 近年、日本ではそれ自体が大きな注目を集めています。その販売形態は多岐にわたります。シンプルなものでは、農産物と料金箱が置いてあるだけの無人販売。その他、農家が自身の畑や自宅に隣接した場所で販売するケース。卵や米など、自動販売機を設置して販売するケース。スーパーマーケットの一角で販売するケース。トラックで移動しながら販売する移動販売などがあります。もちろん、店舗を構えて年間を通して営業しているところも多くありますが、2000年代以降は主要道路沿いや高速道路のサービスエリアに設置される道の駅の増加に伴い、その敷地内に併設されるケースも増えました。現在はオンラインストアを運営して販売するケースも増加傾向にあります。農産物直売所は、その運営の仕組みや販売場所、提供するサービスによって多岐にわたる形態が存在します。どのタイプも新鮮な地元の農産物を消費者に直接届けるという共通の目的を持っています。かつては価格の安さが重視されていましたが、現在はそれに加えて珍しい野菜や市場に流通しない希少な果物など、そこでしか買えないものがあるという付加価値がつき、高い利益を上げているところもあるようです。これは消費者が単なる価格だけでなく、品質、新鮮さ、そして地域の特産品へのこだわりを重視するようになった表れと言えるでしょう。
代わっては、埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科教授、新井智之さんの足腰は筋肉と骨が重要のコーナーです。第6回は、筋肉と骨に大切な4つの栄養素の前編です。
足腰の健康に保つ3つ目のポイントはやはり栄養ということになります。で、その筋肉と骨にいい栄養に関して適切に栄養摂取を行っていただくというのがポイントになります。どこかで聞いたことがあるかもしれませんが、バランスよく食べるためのポイントの一つとして、多様な食品を摂取するということがあります。で、この多様な食品の目安というのは、10品目を考えていくと、まあ、普段の生活に取り入れやすいかなというふうに思います。栄養素とかで考えてしまうと難しいので、品目で考えていただくのが生活上取り入れやすいかなというふうに思います。で、その10品目というのは、魚、肉、卵、牛乳、大豆、野菜、海藻、芋、果物、油の10品目になります。で、この頭文字を取って語呂合わせにするとですね、さあ賑やかにいただくというような語呂合わせになるので、さあ賑やかにいただくで覚えていただけるといいかなというふうに思います。さは魚ですね。あは油になります。には肉。ぎは牛乳。やは野菜、かは海藻、には助詞で、次にいは芋、たは卵、だは大豆、くは果物ということになりまして、さあ、にぎやかにいただくというようなことで10品目を覚えていただければいいかなというふうに思います。大体これを7品目以上、バランスよく取っていくことが目標になりますので、まあ、生活で取り入れる場合には、1週間の中で極端に少ない品目がないかなぐらいでやっていくと、取り入れやすい、生活の中でも無理なく続けられるかなというふうに思いますので、やってみてください。特に私が調査した内容だと、芋とか海藻がやはり、少なくなる方、高齢者の方多かったので、海藻とか芋を意識的に取っていただくと、バランス良くなるかなというふうに思います。次に筋肉と骨に大切な4つの栄養素というのがあります。 4つはですね、タンパク質、カルシウム、ビタミン D、ビタミン K ということになりますので、次からはこれを一個一個説明していきます。まずタンパク質、一つ目タンパク質ですけれども、タンパク質というのは人の体の、まあ、ほぼ全ての細胞を作っております。ですので筋肉、内臓、皮膚、血管もおおむねタンパク質でできていますし、骨も半分がタンパク質で半分がカルシウムというようなことでできています。で、このタンパク質の中でも、人体の中で合成できない20種類のうちの9種類というのがあります。ですので体の中で作れないので口から取るしかない9種類のアミノ酸のことを必須アミノ酸というふうに言いまして、この必須アミノ酸を、バランスよく含む食材を取るというのが大事になってきます。で、筋肉のことだけ考えれば、筋肉のタンパク質の 30% から 40% は BCAA と言われる分岐酸アミノ酸というものになりますので、バリン、ロイシン、イソロイシンということが筋肉を構成する強い要素になります。ですのでこの必須アミノ酸をうまく摂取するためには、先ほどの10品目の中の肉、魚、牛乳、卵、大豆、肉、魚、牛乳、卵、大豆がいいということになりますので、こちらを意識的に摂っていただくといいかなというふうに思います。それではこのタンパク質に関して簡単に覚えられる、生活の中で取り入れやすい覚え方がありますので、ちょっと紹介します。タンパク質の質用量はだいたい体重1キロに対して1グラムということが簡単に覚えていただいていいかなというふうに思います。ですので50キロの人は50グラム、60キロの人は60グラムというような感じで、1日の質用量をだいたい見積もっておいていただけるといいかなと思います。100グラムの肉や魚にはだいたい20グラム、牛肉で何グラム、豚肉で何グラム、鮭で何グラムとかいろいろあるんですが、だいたいざっくり100グラムの魚肉には20含まれます。で、卵がだいたい10から12ですね。で、納豆がだいたい15から16ぐらいのところで含まれますので、肉や魚、納豆というものを3食の中に2食ほど含んでいただければ、だいたいその2食分で、35から40いきますので、大体1日の必要量を、まあ、他の食材も含めれば満たすようになってきますので、大体3食の中に2食肉、魚、大豆を入れていくというようなことが一つの目安になるかなというふうに思いますので、しっかりと、タンパク質を取っていただければと思います。特に高齢者の方は、少し多めにタンパク質を取っていくっていうのがポイントになってます。50キロの人で50グラムではなくて 1.2 倍の60グラムまで取るといいと言われておりますので、ちょっと多めに取っていくっていうのことを意識してもいいかもしれません。
次は料理人、飲食店プロデューサー稲田俊介さんのシンプルで美味しい料理のコーナーです。今月はドライカレーです。
こんにちは、料理人の稲田俊介です。暦の上ではもう秋ですが、今年もまだまだ暑いですね。というわけで今回はカレーの話をしていきたいと思います。カレーにもいろいろありますが、今日はドライカレーについてです。ところで皆さんはドライカレーというとどんな料理を思い浮かべますか？これは多分二通りのイメージに分かれるのではないでしょうか。一つは白いご飯の上にもったりとしたミートソースみたいなひき肉のカレーが乗っていて、それを混ぜながら食べるもの。もう一つはカレー味の焼き飯的な食べ物。この場合そこに具として入っているのはハム、玉ねぎ、ピーマン、マッシュルームといったところでしょうか。ここではこの2つをそれぞれキーマカレータイプ、焼き飯タイプとでもしておきましょう。おそらくですが、関東の方はキーマカレータイプの方をまず思い浮かべる方が多いのではないかと思います。そして関西の方は焼き飯タイプなのではないでしょうか。僕は九州出身ですが、ドライカレーといえばキーマカレータイプしか知りませんでした。だからこの区分けは単純に西日本と東日本で分かれるというわけでもなさそうです。 同じ名前の料理なのに、どうしてこんなに全く違うと言ってもいい作り方が存在するのか。これはかなり不思議な謎です。僕はかつてそれがどうしても気になって、古い料理本などを漁っていろいろ調べてみたことがあります。結論から言うと、キーマカレータイプの方が歴史は古いようでした。焼き飯タイプはもう少し後の時代に、より手軽な作り方として広まっていったようです。なるほど、焼き飯タイプであれば、材料さえあれば、その場でちゃちゃっと作れますし、電子レンジのまだない時代に、冷やご飯を美味しく食べるためのレシピとしても優れていますね。しかし、簡易化とは言っても、最終的な仕上がりがあまりにも違いすぎるのではないかという気もします。そんな中、この二つのちょうど中間的とも言えるレシピを古い料理本の中に見つけました。これが実際作ってみるとなかなか美味しかったので、今日はその作り方をご紹介します。元のレシピは、まあドライカレーがまだまだ高級なレストラン料理だった時代のものなので、作り方もちょっと手が込んでいますが、今回はそれをなるべく作りやすくアレンジして、一人前の分量でご説明します。まずはフライパンを用意してください。一人前ならなるべく小さめのフライパンがいいと思います。冷たいままのフライパンに材料を入れていきます。サラダオイルを小さじ2、合いびきミンチを 100g、玉ねぎのみじん切りを 80g、まあ、これは玉ねぎが大きければ3分の1個、小さめなら半分くらいです。みじん切りは丁寧に細かく切る必要はありません。むしろ不揃いなくらいが食べるときに変化があって美味しいです。それと、ピーマンを半分とニンニクを1片。こちらもみじん切りです。そして塩を一つまみ。ここまで入ったら、フライパンを中火にかけ、混ぜながら炒めていきます。フライパンがジュージュー言い始めたら、そこからさらに5分ほど炒め続けて、肉にしっかり火が通って香ばしい香りがしてきたら、一旦火を止めます。そこにトマトケチャップを大さじ1、ウスターソースか中濃ソースを小さじ2、そしてカレー粉を小さじ2加えて、再び混ぜながら炒めていきます。1、2分炒めたら全体がねっとりとしてきて、カレー粉のいい香りがより強まりますので、そうなったら一旦完成です。さて、ここまでであれば、まあ、これはほぼキーマカレータイプのドライカレーそのものなのですが、この後が味噌です。そのフライパンに温かいご飯を加えるのです。ご飯の量の目安は 300g、つまり大盛りご飯くらいで、まあ、このくらいが味の上ではバランスが良いはずです。そしてこれを混ぜていくのですが、焼き飯やチャーハンのように強火でパラパラに炒めるというよりは、弱火でご飯が冷めないようにしながら、まんべんなく混ぜるっていう感覚で大丈夫です。これが関東風でも関西風でもない、クラシックなレストラン風ドライカレー。ちょっとした裏技としては、ご飯を混ぜる前にカレーを半分だけ取り分けておいて、お皿に盛り付けた最後にそれを上に乗せると、一体化した美味しさと混ぜながら食べる美味しさの両方が楽しめます。さらに目玉焼きなんかをトッピングしても美味しいと思います。おそらくこういうドライカレーが現代における2種類のドライカレーの共通のルーツなのではないかと僕は考えています。逆に言うと、こういうドライカレーにはもはや外食ではまず出会えないはずです。自分で作るからこその歴史的ロマンにあふれたドライカレー、ぜひお試しください。あ、最後に豆知識。こういうクラシックなカレーはスプーンではなくフォークで食べるとなぜかより一層美味しいです。こちらも合わせてお試しを。
ここでちょっと運動をしてリフレッシュしましょう。今回は お腹の筋肉を鍛える自転車漕ぎ運動です。床に腰を下ろし、腰よりも後ろ側に両手のひらをつけ、両足を高く浮かせて、自転車のペダルを漕ぐように、片足ずつ伸ばして戻すを繰り返します。それではやってみましょう。無理に伸ばしたり、反動をつけて行ってはいけません。また、痛みが出たり、痛みが増すときは、速やかに中止しましょう。続いては、外食情報のコーナーです。新しいトレンド、ネオ和食について解説します。
ネオ和食とは、その名の通り新しい和食を意味します。伝統的な和食の良さを基盤としながら、現代の多様な食文化、特にフレンチやイタリアンといった西洋料理の要素を取り入れて再構築された料理スタイルを指します。和食の繊細な出汁の味わい、お米や味噌へのこだわり、旬の食材を大切にする心はそのままに、オリーブオイルやハーブ、チーズなどの食材、あるいは煮る、焼く、蒸すといった調理法とは異なるアプローチで、これまでにない新しい和食の可能性を広げようとする試みです。そんなネオ和食を提供する飲食店が今非常に話題となっています。例えば、以下のような斬新な組み合わせがネオ和食と呼ばれています。和風だしをベースにした洋風リゾット、トリュフやフォアグラを大胆に使った創作寿司、ベーコンやチーズを取り入れた味噌汁、クリームチーズを加えた白あえ、牛ステーキやハンバーグのひつまぶし風アレンジなどがあります。また、複数の異なる食感の組み合わせを重視する傾向もあり、ザクふわ、サクジュワ、パリもちなど、口の中で広がるハーモニーも楽しめます。ネオ和食の魅力は味や食感だけではありません。現代風のアレンジとして SNS を意識した美しくユニークで洗練された盛り付けも特徴です。伝統的な和食器だけでなく、モダンな器や演出を取り入れた楽しさも提供します。ネオ和食は高級レストランで提供されるような洗練されたものからカジュアルな雰囲気で楽しめるネオ居酒屋まで幅広いスタイルで展開されています。伝統と革新が融合したネオ和食は日本の食文化の新たな可能性を示す非常に興味深いトレンドといえます。このコーナーは一般社団法人日本フードサービス協会のご協力により提供しています。
次は料理家長谷川あかりさんの一緒に炊くだけ炊き込みご飯のコーナーです。第4回は鮭とザーサイの炊き込みご飯の作り方をご説明します。このコーナーは公益社団法人米国安定供給確保支援機構とともに制作しています。
今回は香味野菜の香りとザーサイの旨味が後を引く鮭とザーサイの炊き込みご飯をご紹介します。まずは作り方の大まかな説明です。お米は洗ってしっかりと水を切り、ざるにあげ水気を切ります。できれば30分そのまま置いて付着した水を吸水させましょう。鮭は触ってみて 目立つ骨は抜いて、塩を振って10分置き、出てきた水気をキッチンペーパーで拭き取ります。長ネギ、ザーサイ、生姜、ニンニクはみじん切りにします。内釜にお米を入れたら、料理酒と塩を加え、2合の目盛りまで水を注ぎます。水、およそ 400ml。長ネギ、ザーサイ、生姜、ニンニク、鮭を加え、炊飯器にセットし、普通炊きで炊きます。炊き上がったら、鮭を崩しながら、さっくりと混ぜ合わせて器に盛り、いりごまを振り、ごま油を少々かけて出来上がりです。材料です。4人分で、お米2合、生鮭2切れ、長ネギ、白い部分を2本分、味付けザーサイ 50g、生姜2かけ、ニンニク2かけ、水およそ 400ml、料理酒大さじ2、塩小さじ1、最後にかけるいりごま適量、ごま油適量です。それでは作っていきましょう。まずお米を研ぎます。最近のお米はすごく綺麗なので、研ぐというよりさっと洗うぐらいのイメージで大丈夫です。このまま炊飯器に入れても良いのですが、もし時間があればザルにあげてそのまま30分置いておきます。お魚の準備をします。お魚の生臭みを取る作業です。生鮭2切れに塩小さじ4分の1を振って、まんべんなくお塩を振って、少し置きます。10分ぐらい置きます。気になる骨抜いてくださいと言いましたが、まあ、よっぽど大きい気になるものがあれば抜くと食べやすいかなと思います。続けて香味野菜を切っていきます。まずはニンニク、生姜切ります。みじん切りです。端からごく薄切り、薄くスライスします。ニンニク、生姜、とにかく薄く薄く端から切っていきます。生姜は皮を剥いてあります。もしね、そんなに汚れの気にならない生姜でしたら、剥かずにさっとよく洗って、使っちゃっても全然大丈夫です。薄くスライスしたニンニク、生姜を端から細切りにしていきます。みじん切りにしてしまうので、ここであんまりこう綺麗に細切りにしなきゃとか、綺麗に薄切りにしなきゃとか、そんなに考えなくて大丈夫です。みじん切りしやすくするために、とにかく先に薄切りをして、端から細切り。それを包丁でさらに先端を支柱にして、手で押さえてね、包丁を放射線状に動かしていくと、細切りになったね、ニンニクと生姜はあっという間にみじん切りになります。何往復かしてください。包丁の先端を支柱にして奥側を動かす。ニンニクや生姜は細かくすればするほど香りが出るので、できればね、しっかりみじん切りにしていただけるといいかなと思います。この香りが味の決め手になります。続けて長ネギ切っていきます。長ネギは白い部分だけ2本使います。長ネギに包丁を斜めに 2,3 ミリ間隔で入れていきます。この時に一番下まで切らずにそこをつなげておいてください。なので間隔としては7割ぐらいのところまで包丁を斜めに2ミリ間隔で入れていきます。90度回転させて、同じ切り方でまた下まで切らずに 6,7 割ぐらいの深さまで2ミリ間隔に斜めに端から包丁を入れていきます。今度は端から小口切りにするような感覚で端からこう包丁を下ろしていくと、斜めに入れた切れ込みのおかげであっという間に粗みじん切り、みじん切りが完成します。長ネギは炊くと柔らかくなるので粗みじん切りぐらいで大丈夫です。 端からわーっと包丁を入れていきます。もし大変でしたら薄い小口切りでも大丈夫です。長ネギは少し食感が残りますが、粗みじん切りにするのもし大変であれば薄めの小口切りでも十分美味しく作れるので、お好みの方法で大丈夫です。ニンニクと生姜だけはね、ちょっとみじん切りにしてほしいなと思うんですけど、長ネギは小口切りで炊いちゃっても大丈夫です。ザーサイみじん切りにしていきます。これで切り物は最後なので頑張りましょう。あ、ちなみに生姜ニンニクはみじん切りにしてほしいんですけど、もしねこれも大変であればチューブニンニクとチューブ生姜を小さじ1と2分の1ずつぐらい入れて炊いても大丈夫です。まあ、ただね風味香りはだいぶ変わるので、より美味しくね、ちょっと味に少しこだわりを持って作りたいなという時は刻む方が美味しいかなと思いますが、とにかくねパパッと作って簡単にでも美味しく食べたいよという時は、あのすりおろしてあるチューブの生姜ニンニク使っても大丈夫です。時と場合によってそこはねチョイスしてください。ザーサイは瓶詰めの味付けザーサイを使っています。 50g 取って、これはねあんまり切り方、あの私も今本当にザクザク刻んでるんであれですけど、まあやり方としてはザーサイの形に沿ってまた細くザーサイに包丁を入れて、包丁の先端を支柱にして放射線状に包丁を動かせばみじん切りになります。これも何往復かしてどんどん細かくしてください。手で触って、細かくなったなと思ったらそこでやめちゃって大丈夫です。そしたら今切り物が全部終わりましたので、鮭の下ごしらえの続きをします。先ほど塩を振った生鮭、水分が出ています。臭みの元になる水分なので、これをペーパータオルでしっかり拭き取っていきます。ペーパータオルで鮭をくるんでしっかり水気を拭き取ってください。これをやるとお魚の独特の臭みがだいぶ和らぎます。それでは炊飯器にセットしていきましょう。炊飯器の内釜に先ほど洗ったお米を入れます。お米入れたら続けて料理酒、塩入りました。調味料はこの2つだけなのでお水を注いでいきます。400ml お水が入りました。そしたら先ほど刻んだ長ネギ、ザーサイ、ニンニク、生姜をお米の上に乗せます。順番はありません。ニンニク、生姜、長ネギ、ザーサイ全部混ぜちゃっても全然大丈夫なので、とにかく一緒にねお米の上にダダッと乗せてください。でこの香味野菜をお米の上に乗せたら、その上に鮭をトントンと乗せます。それではこの後普通に炊いていきます。それでは炊けたので盛り付けていきます。いけます。はい、ご飯の底から上にこうひっくり返すようにしてご飯を持ち上げて鮭をほぐしながら混ぜていきます。あの鮭の塊が少し残ってる方が好きだよという方は、あまり鮭ほぐしすぎずにあえてゴロッと残したままでもいいかなと思います。混ざったらお茶碗に盛り付けます。盛り付けたら仕上げにいりごまを振ります。食感と香ばしさがプラスされます。香り付けにごま油をほんの少し。これで出来上がりです。素材の持つ味わいや香りを存分に生かした炊き込みご飯、 調味料は料理酒と塩だけですが、ザーサイや香味野菜の塩味や風味のおかげでまるで上品なチャーハンのよう。長ネギの甘みもポイントです。魚料理は難しいというイメージを持っている方も多いと思いますが、こうしてご飯と一緒に炊き込めば気軽に美味しく調理することができますよ。
次は食生活ミニ情報のコーナーです。今月は店頭で存在感を放つヤングココナッツについて解説します。
ヤングココナッツはまだ成熟していない若いココナッツのこと。大きさは様々ですが、一般的にはグレープフルーツほどの直径10センチから15センチの丸い形で、重さは500グラムから 1.2 キログラムほどです。市場ではココナッツウォーターを取り出しやすくしたり、見た目をきれいにしたりするために外側の青い果皮が取り除かれ、白い繊維質の状態で販売されていることが多いです。ヤングココナッツの最大の魅力は中にたっぷりと含まれるココナッツウォーターです。さっぱりとしていてみずみずしく、ほんのりとした甘さが特徴です。天然のスポーツドリンクと呼ばれるほどミネラルが豊富で、特にカリウムが多く含まれています。冷やして飲むと一層おいしく、開けた後は風味が落ちやすいため、なるべく早く飲み切るのがおすすめです。中の白い果肉はゼリーのようなプルプルとした食感で、スプーンで簡単にすくって食べられます。この果肉はスムージーやスイーツの材料として人気があります。また果肉をすりおろし、水と一緒に煮詰めて絞ると、自家製のフレッシュなココナッツミルクも作れます。ヤングココナッツを開けるにはいくつか方法があります。最も簡単なのは、そこにある3つの小さなくぼみのうち、比較的柔らかい部分に専用オープナーなどで穴を開けてストローを差し込み、ココナッツウォーターを飲む方法です。この他にも上部や側面を割って開ける方法もあります。ただし安全のため、慣れた人に手伝ってもらうことをお勧めします。ヤングココナッツは年間を通して流通していますが、産地によって旬の時期が異なります。例えば日本ではベトナム産が4月から6月頃に多く出回り、タイ産の中には年間を通して出荷される品種もあります。ココナッツにはこのヤングココナッツの他に、熟して茶色くなったオールドココナッツがあります。オールドココナッツはヤングココナッツに比べて果肉が厚く硬くなり、ココナッツウォーターは少なくなります。しかしその分味は濃厚で、ココナッツミルクやココナッツオイルの原料として利用されます。ヤングココナッツはそのフレッシュな味わいと多様な活用法で、近年ますます人気が高まっています。
代わってはご質問にお答えしますのコーナーです。今月は2つのご質問にお答えします。1つ目です。先日友人から睡眠の質を改善するというユーグレナのサプリメントをもらいました。ユーグレナについて、またその働きについて教えてくださいという秋田県の小松さんからのご質問にお答えします。質の良い睡眠はどれだけ疲れを癒してくれることでしょう。しかし寝つきの悪さ、眠りの浅さ、夜中の目覚めなど、睡眠の悩みを抱えている方が少なくありません。近年眠りの深さやすっきりとした目覚めなど、 睡眠の質に関わるとされる機能性表示食品が注目されています。機能性表示食品とは、特定の保健目的が期待できる機能性関与成分を含み、その科学的根拠を事業者の責任で表示した食品のことです。睡眠の質の改善に寄与する主な機能性関与成分としては、発芽玄米や発酵食品に多いGABA、緑茶に含まれるテアニン、口なしやサフランに含まれるクロセチンなどが知られていますが、微細藻類の一種であるユーグレナもその一つです。ユーグレナは植物と動物の両方の性質を合わせ持つのが特徴で、植物のように光合成で栄養を生成しつつ、動物のように動き回れるため、幅広い環境下で生きることができます。大きさは非常に小さく、体長はおよそ 0.05 ミリから 0.1 ミリ程度です。ユーグレナの中でも、特にユーグレナグラシリスに由来するパラミロンという特殊な多糖類が、睡眠の質の改善に深く関与すると考えられています。パラミロンは食物繊維に似た働きをし、継続的に摂取することで、腸内細菌層、腸内フローラの多様性が増加することが報告されています。腸内フローラは、睡眠ホルモンであるメラトニンの材料となるセロトニンの生成に関与しており、腸内環境が整うことで、セロトニンが安定的に生成され、結果として睡眠の質が向上すると考えられます。また、パラミロンは、キノコなどに含まれるベータグルカンと似た構造を持ち、表面にはミクロホールと呼ばれる小さな穴が無数に開いています。このミクロホールが、体内の不要な物質や老廃物などを吸着すると言われています。さらに、ユーグレナには、ビタミン、ミネラル、アミノ酸などの多様な栄養素がバランスよく含まれています。これらの栄養素の中には、睡眠に関わる神経伝達物質の生成に必要な成分も含まれており、全体的な栄養状態の改善が睡眠の質の向上に寄与するとも考えられています。その他、ユーグレナは免疫機能の維持や精神的・身体的疲労感の軽減、ストレスの緩和などにも関与していると考えられています。ユーグレナが本格的に食品として利用されるようになったのは、比較的最近のことです。特に大きな転換点となったのは、2005年です。食用ユーグレナの屋外での大量培養に成功したことによります。それ以前にも機能性は知られていましたが、安定的に大量に培養することが難しく、広く食品として流通させることができませんでした。その後、ユーグレナを活用した食品やサプリメントの販売が始まり、スーパーマーケットに専用コーナーが設けられたり、大手食品メーカーとの共同開発商品が登場したりと、一般に広く認知されるようになりました。現在では、ドリンク、サプリメント、クッキーなど、様々な形態でユーグレナを含む機能性表示食品が発売されています。二つ目です。オクラについて教えてくださいという茨城県の秋葉さんからのご質問にお答えします。
一般的なオクラは、濃い緑色をしており、 長さは5センチから10センチ程度、直径は1センチから 1.2 センチ程度です。その独特な形状から切ると断面が星形になるのが特徴です。主な産地は鹿児島県、高知県、沖縄県などの温暖な地域です。旬は6月から9月頃で、特に7月から8月に最も多く出回ります。ハウス栽培や輸入物もあるため、スーパーマーケットなどでは1年を通して購入できます。オクラは生でも食べられます。生食ではシャキシャキとした食感とオクラ本来の風味を楽しめます。薄切りにしてサラダに加えたり、細かく刻んで納豆や和え物に混ぜたりするのもおすすめです。茹でることでオクラ特有の青っぽさや香りが和らぎます。オクラの表面には産毛が生えています。口当たりが気になる場合は、塩を振って手のひらでまな板に軽く押し当てながら転がす板ずりをすると取り除くことができます。オクラは水溶性食物繊維の一種であるペクチンを豊富に含んでいます。ペクチンには血糖値の急激な上昇を抑える効果や腸内環境を整えて便秘を解消する効果が期待できます。その他にもベータカロテン、葉酸、カリウム、カルシウムといった栄養素も多く含まれています。オクラは立てて保存すると鮮度が保ちやすくなります。少量の水を入れた瓶にヘタが下になるように立てて入れて蓋をし、冷蔵庫の野菜室で保存します。保存の目安は7日から10日ほどです。オクラの原産地はアフリカ北東部という説が有力です。エジプトでは紀元前2世紀から栽培されていたと言われるほど非常に歴史の古い野菜です。日本には江戸時代末期から明治初期にかけて伝わったとされています。しかし、当初は特有のぬめりや青臭さが日本人にはあまり好まれず、観賞用として扱われることが多かったようです。食用として一般的に普及し始めたのは昭和30年代以降です。品種改良されたものが日本に伝わり、サラダなど食生活の洋風化とともに消費が拡大していきました。
最後は教会からのお知らせです。当教会はこの度インターネット上での新しい活動として X、旧 Twitter でのサービスを始めます。X はスマートフォンやパソコンを使って短い文章や写真を投稿し、いろいろな方と交流できる場所です。これからは毎月お送りしている声の食生活情報の裏話や、視覚障害者向け料理教室の様子などを投稿していく予定です。この X を通じて、教会の活動をもっと身近に感じていただき、皆様とコミュニケーションを広げられればと考えております。もしご家族やお知り合いで X を使っている方がいらっしゃいましたら、ぜひ当教会の公式アカウントをフォローするように伝えていただけると幸いです。アカウント名は、声の食生活情報の中の人です。皆様からのお便りをご紹介します。 いつもいろいろな情報をありがとうございます。私はできるだけ居住地にある商店を応援したく、豆腐屋さん、和菓子屋さん、衣料品店などで買い物をしております。というお便りを兵庫県の牧野さんからいただきました。これで令和7年9月号を終わります。当協会へのご連絡は、電話 03-5641-5311、ファックス 03-5641-5312、E メールアドレスは、info@sukoyakanet.or.jp。 もう一度ローマ字で申し上げます。すべて小文字で info@sukoyakanet.or.jp です。朗読は社会福祉活動教育研究所の朗読グループが担当いたしました。ご案内は児玉純子でした。